TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。3月9日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
はい、今夜は勝手にドンブラザーズ大感謝デーと題しましてですね、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、まあ、先々週の、ね、日曜に終わってしまいましたが、ドンブラザーズファンの皆さんに大いに語っていただこうという特集、6時台8時台、やらせていただきます。ということでこの後、6時半ですね、この時間帯カルチャートーク時間帯はですね、火曜ディレクター森安くんと水曜ディレクターの長谷川さんをともにワイワイと感想を語り合おうと思います。皆さんご紹介いたしましょう。じゃあ、火曜ディレクターの森安くんです。
よろしくお願いします。
森安くん、
よろしくお願いします。
森安くん、
よろしくお願いします。
ね、初、こういう形で放送に出るってあんまり、
そうですね、基本的にはちょっと避けてきたという方
が、避けてたの、
ちょっと怖かったんでね、
怖い、オンエアっていう、いや、いいじゃないですか、ね、あの考え方はいいでおなじみ、
ありがとうございます。考え方はいいという、
いやいやいや、考え方もです、考え方もいい、森安くんでございます。さあ、そして水曜ディレクターの長谷川さんです。
はい、水曜ディレクターの長谷川です、はい、よろしくお願いします。
長谷川さんはね、ウィークエンドシャッフル時代からのチームですからね、ちょいちょいね、声ネタっていうか演技ものもやりますし
そうですね、うん、はい、
あと何ですかね、こうのんべ企画とか、
ね、
小川、ね、はい、さんと組んでいろんなことやってますもんね。
やらせていただいてます、はい
はい、こういうとこもお手の物といった感じで、ありがとうございます。もう今日はこの2人がね、もう大振れに乗った気持ちで2人の2大素人
を
ね、
でも2人が見るきっかけになった話とか聞きたいです。
そうですよね、うん、ぜひね、あの、うん、ちなみにうないさんはドンブラは見てないから、
見てないですね、
うん、でもその見てないうないさんとかね、まあ、実際の多くの方もそうかもしれません、うんうん、そんな方々もぜひあの見たいという気持ちに、ね、なっていただければ、こんなに楽しそうなんだったらっていうね、
うん、
ということで、現在 Amazon プライムビデオなどで全編配信中、あの見ることはできますので、今日の放送を聞いてちょっとでも興味を持った方は作品を見てもらおうというね、あのまずちょっと第1話からパンと見ていただくとね、どんだけ我々がね、どんだけめちゃくちゃかっていうか、
うんうんうん、
でも一発で聞かれますもんね、
1話から、
1話から、うん、ということで、まずはドンブラザーズ、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、どんな作品なのか概要説明からいってみましょう。うないさん、お願いします、はい、
アバタロー戦隊ドンブラザーズは2022年3月6日から2023年2月26日までテレビ朝日系列で毎週日曜9時30分から10時に放送された東映制作のスーパー戦隊シリーズの46作目です。監督は聖獣戦隊銀河マン以来となる田崎龍太さん、メインライターは超人戦隊ジェットマンなどを執筆した井上俊樹さんが務め、主題歌は森崎ウィンさんが担当しています。
はい、ということで番組ではね、脚本家井上俊樹さん、私本当に大ファン、井上俊樹さん特集11月にお送りしたりとか、スーパー戦隊ロボットクロニクル、11月24日そして12月1日にやったこの特集でもフィーチャーしましたし、そして森崎ウィンさんライブコーナー、昨年の5月23日にライブで主題歌、歌唱してもらったりとか、あとそうだ、ウォッチメン、ムービーウォッチメンでね、ドンブラザーズザムービーね、やらせていただきました。無邪気なもんでしたね、本当にね、うん、そんな作品もやりました。ということで、あらすじってどうなんの俺たちさ、こんなファンだけどさ、あらすじ説明できないですよ、多分
できないですね
あらすじどういうことになってるのか、うないさんこちらもお願いします。
はい、現役女子高校生漫画家として人気を集めていた鬼頭はるかは、ある日盗作疑惑がかけられたことで連載は打ち切りとなり失意の底へ。それに加えて不思議なサングラスをかけたことで人間の中に紛れ込んでいた怪人が見えるようになり、その果てに出会った謎の男桃井仁から桃井太郎を探して忠誠を誓えと告げられます。そして遥は強制的に鬼シスターへと変身したことで怪人たちとの戦いに巻き込まれていくことになります。時同じくしてサルブラザー、犬ブラザー、キジブラザーも戦いに巻き込まれていくこととなりますが、4人は共通して宅配会社で働く若い男に出会いました。彼こそ遥が探していた桃井太郎、ドン桃太郎でした。
はい、ということで、まあ、言われてみれば
初期の
言われてみれば出だしはこうでしたね、
う
ん、
そうですね、
ね、サングラスかけてさ見るとこうなんかこう怪人たちが紛れ込むのが見えるって、当時はあのゼイリブっていうジョン・カーペンターのゼイリブって映画の、あ、ゼイリブみたいな設定だっつってたんだけど、 途中からこれ別にどうそんなに
書けなくてもよくねってなるんですか。
うん、どっちにしろその怪人にあたる一月っていうのは勝手に出てくるんで、うんうんうん、でその一月が出てくると強制的にそのドンブラザーズはその場所に送り込まれるんで、別にメガネかける必要ないっていう、
そういうのちょいちょいあるんだよね、うんうん、おめでほしいです。
あの基本的にはこういろんな複雑な設定が用意されてるんだけど、うんうん、そこじゃないんで す,
そうです、ね、
もう最終的に誰もそこは気にしていないみたいなね
気にならない、
はい、気にならない後ほどじゃあねお二人にねそのこの作品の魅力伺いますけど、まあ、私はもちろん井上俊樹脚本ということの魅力で、うん、やっぱりあの全てのキャラクターがすごくすっとんきょうな話なんですよ。でデフォルメもされてるんですよ。でも全てのキャラクターが今あいつどうしてるかなとか、あのまた会いたいなとか、やっぱねすごいな、もう本当にちょっとこんな表現で申し訳ないけど魅力的なの。みんな好きになっちゃうの。特にどうですかね、まあ、誰が好きみたいなね、そういう話もしてもいいですけど、なんかね、で結局その敵チームもどんどんどんどん行っちゃえば人間味っていうか、どんどんやっぱりあーなんかこいつらこいつらでっていう感じがして、うんうん、最終的にやっぱね終わる時にはその登場した人全員に優しい気持ちで、うん、なんか幸せで生きててくれっていう気持ちになるっていうのがね、やっぱり井上俊樹作品ね魅力でしたね。そこは本当に最後に至るまで、うん、その設定とか辻褄とか、うん、なんかそういうことよりも、うんうん、その登場人物たちがどういうふうに生きていると感じるのかみたいな、そっちのが大事っていうか、
キャラクターの魅力が
そうです
ね、ずば抜けてるって感じ
ですかね。そう、本当にそういうことだと思いますね、うんうん、はい。そしてもう一つ、私あのここすごく実は大きな魅力だと思ってるのはやっぱり音楽です。主題歌、
確かに
これがね、その俺ね、あのジェットマン、そう井上さん の, その前手掛けたジェットマンすごくハマって、はい、で他にもいろんなのおすすめされたんだけど、やっぱね曲が好きかどうか結構でかくって、皆さんからおすすめいただいていろんなシリーズ確か面白いんだけど、うんうん、曲がそこまで好みじゃないと、うん、俺なんかそこまでハマれないのよ、うん、でドンブラはぶっちゃけ戦隊史上でも僕は結構トップにかっこいいと思ってます、うんうんうんうん、すごいもうあの、まあ、ジェットマンかやっぱりドンブラかっていうぐらい僕は好みですね、うん、かっこいいよね、
かっこいいです。
何回言って
るあのさ、毎朝聞いてます。あのさ、毎1年間見てさ、最初のオープニングのあそこさ飛ばさなくない？
飛ばさない飛ばさない、
俺1回も飛ばさなかった踊るんだ森安くんが、森安くんが踊ってるよし、じゃあですね、ここで1曲そのねオープニング主題歌をお聴きいただきたいと思います。森崎ウィンで俺こそオンリーワン。
みんなで踊ってます。どんどん真似してるだけです私は
いや俺らもね全部ちゃんと踊れるわけじゃないんですけどね
すごい、だっていきなり乗り始めたら私以外の3人がいきなり立ち始めていきなり踊り始めたら何私だけ知らないみたいな
でもね俺もあんまりこういう振り付けとか覚えるタイプじゃないんだけど、うん、やっぱ曲がすごいいいし、うんうん、
乗りやすい
乗りやすいし、やっぱ振り付け見てるとやりたくなっちゃうんだよね、うん、
私もだってもう2回目のどんどんって来た瞬間、うん、私も一緒にやり始めました。
サビのところはね
手で波作って、
うんね、こうね、なんていうの、馬乗ってる感じかな、どんどんどんどん
そ
う。というかね、あの一か八か勝負だ、ここ好き。あとさ、あのメンバーのその踊りがそれぞれさ、なんていうの、若干こうさ、馬下手がさ、ね、見えるとこが、そこがいいんだ、また萌え。あの踊り慣れてない感じ、
はいはい、
もうね、うん、いいのよね。すいませんね、もう萌えじゃくってて、はい、いい森崎ウィンさん、作詞でございます。
オープニングも魅力だということで、
そうです。オープニングナンバー、俺こそオンリーワンを聞いていただきました。あのエンディングテーマ、ドンブードンブラザー、さらに輪をかけていいので、今日の特集の最後に書きようかなと思ってます。はい。ということでこの後はですね、お知らせの後、ドンブラをまあ見た、まあ割とこう特撮素人というかな、割とこうビギナーに近い番組スタッフ2人お話を伺いたいと思います。森安くん、はい、ラジオだから、
あーごめんなさい、うなずいてます、
返事音出してください。はい、森安くんと長谷川さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからはカルチャートーク、今夜はドンブラザーズ勝手に大感謝デーをお送りします。ということでお供のお二人、自己紹介お願いします。
名乗りをお願いします。
アニメと漫画担当、火曜日ディレクター森安ですドンブラ大好き、縁ができた
そしてそして
インスト K-POP のマスター、水曜ディレクターの長谷川です。もうドンブラ最高です、
ありがとうございます、
などと申しており、
あ
いいですね。
なんなの、さっきから名乗りって言葉もあれなんですか、なんか印象的 な
名乗りはその全体においてなんとかかんとか、はい、赤なん、レッドなんとかみたいな、 あれ名乗りって言うんですけど、
名乗りっていうん
だ。ところがそのあの映画表の時も言いましたが、ドンブラザーズは実はほとんど名乗らないんですよ。
あ
の
全体、決めシーンなし、
映画の時の1回と、後半の2回とかかな。
なんでじゃあしれっと変身してるんですか。
そう、あのいつの間にか変身してて、で映画版で 初めてその、ね、出てきたんなら名乗れって言われて、名乗っていいんだな名乗っていいんだなっていう超くだらない、世にもくだらないくだりがあって、はい、でようやく名乗る、しかも名乗って言うことがめちゃくちゃくだらないっていう、また、はいはい、最高なんですよね、
で何ですか、縁ができたな、
縁ができたなっていうのはまあすごくキーな、まあ、というかもうラストにも決まった名ゼリフ、ね、ちなみに森保君はあまりにも最終回が悲しすぎて、はい、ずっと見ないでキングオージャー1回目は見てるのに、そうそう、ドンブラザーズの最終回見ていないっていう歪んだそのスタイル、
終わらせたくなかった、
わかるよわかるよ、ゲームもありますよね、クリアしたくなくて、ね、ラスボス取っといちゃうみたいな、ね、そういう見たんですか、
見ちゃいました、
見ちゃった
見ちゃいました、
見ちゃった、
え、どうでした、期待は、
もう最高って何言ってた、期待はって最高しかないです 何を言ったんだよ
さあということで早速お二人にお話を伺いたいと思います。じゃあまずは森保さんからお話を伺います、はい、森保君は、戦隊ものっていうのは結構見てきてるんですか。
僕はちゃんと見たのは多分なくて、うん、年間当初本当見たのドロンブラが初めてかもしれないですね。小学校の頃に見てたのがオーレンジャーとか、うんうん、95年ぐらいですけど、うん、その辺にちょっと記憶があるかなぐらい、
ちっちゃすぎてね多分ね、
そうなんです、なんか話をなんとなく覚えてるかぐらいの感じ、うんうん、どっちかイメージあるのはライダー系に行っちゃったんですよ、戦隊じゃなくて、うんうんうん、そこで、まあ、クーガ2000年のクーガで、はい、がっつりそのライダーにハマっちゃって、でそこから見ていったのがどっちか戦隊というじゃないですけど、まあ、特撮、
日朝で言えばライダー見てた、だから、ね、クーがアギトですよ ね、
そ、
だね、
その辺りで見てた、で戦隊ちょっとあんまりちょいちょい、ちょいちょいみたいな感じ
で、わかります、私もそんな感じでよくわかります、
って感じです、
はい、で、ドンブラその見始めたというかな、そのきっかけみたいなのは何だったんですか。
僕は、もう本当歌森さんです、
ああ私がね騒いでました、ね、
火曜日で面白いってめっちゃ言ってて、はい、うんうん、でそれで、あ、そんな歌もせんだと見なきゃいけないなと思って、うんうん、見たら僕、まあ、2,3 話ちょっと遅れてたんですけど、うんうん、見たら、あ、これめっちゃ面白い、何これ、
え、1話からそれが来たんですか。
そうそう、1話から来たんで、ぜひもう今からでも見てく
れ
て、
あのね、うなえさんはね、ハマるまでの距離とか時間すごい重要なの
よ。そうなんですよ、
本当にね、本当にね、
いつハマるかなみたいなのをこう待たなきゃいけない時間がちょっとこう
今時ファスト人間、
そうそうそう、効率重視
でもね、そんなファスト人間にもね、だってもう
1話から来るってことはね、
そうですよね、 1話見てどこがこうハマったとか、
まあ全然戦隊っぽくないというか、
うんうんうん、
戦隊のイメージがちょっとくっなんか こういう戦隊なん、うん、戦隊かなっていう感じのところが僕は、うんうんうん、あ、ちょっとなんかいい意味で面白いなと思って、はい、でどんどんどんどん回を重ねることがおかしいなっていう、いい意味のおかしいなって話がこう面白いことになっていくんで、あ、これはいいぞと、
うん、
という感じで僕はどんどんどんどん
見る、で毎週のルーティンにもうなっちゃう
ぐらい、そうそう、日曜日の夜は僕はどんぶりを見るっていう、ね、最終話だけ見えなくちょっと気持ちが
そこまでいっちゃう、
でもルーティンにね、30分だけど賞味で言うともうちょっと20分と
かもっと短いから、
だからそのコンパクトに見られるってもあるんですよね、はいはいはい、だから日曜日の夜にちょっともう来週から仕事で、明日から仕事だけど、ちょっとほっこり、本当に
そうですね、
寝る前にとか、うん、本当にお風呂入りながらとかね、
基本的にはめちゃくちゃ、そう、基本的にめちゃくちゃ後味いい作品なんで、うんうん、ああっつってね、なりますよね。お気に入りのキャラクターエピソードなんかありますか。
僕はキャラは、僕はソノイ、
うん、
ソノイがすごい好き。
ソノイというのはこのノートというですね、はい、主人公たちとはまた違う、これまあちょっとあのね、設定とかいろいろあるんだけど、
そうです、敵ですか。
敵ですね、
敵ではない、
敵、いや
敵か、
うん、敵本来は敵、うん、で敵というかそのもうそうですね、敵、
敵サイド、
うん、なんだけどどんどん仲良くなっちゃう、
そうなんですよ
っていうソノイで、特にソノイはやっぱドン桃太郎ね、桃井太郎のことは大好きで、
そうなんです
ね、ドキンちゃんみたいな感じですか。ドキンちゃんみたいな、あの食パンマンみたいな感じ、敵なのにヒーローに恋しちゃうみたいな、
まあ、あのね、あとね、そのそのね、好きなのを認めたくないっていうか、
そうです、そういうのも
自分が人間に興味を持っていることを認めたくない、で何そのおでんってうまいのかみたいなこと言って、
そうそうそう、
血統申し込んだりするんですけど、
そう、血統、う
んうん、血統もいい話なんですよ。
桃井太郎はね、あんまり人のことを認めない人だけど、すぐ25点とか言って、
そうそうそう、
本当に
嘘がつけないんですよ。嘘ついちゃった。
嘘つくとね、死ぬんです。桃井太郎はあの嘘をつくと死ぬんです。
どういうこと。
はい、でみんな嘘がつけないんだよ。
で嘘つくたびにドタって倒れて、あ、死んでるっていう
だけ。何回もじゃあ、何回も主人公は死んでいると。
そうそう、何回か
死んで
ます、ね、嘘ついちゃって。
で、まあ、その世はやっぱりそのクールなんだけど、
そうやっぱりそのなんですか、決闘していってどんどんどんどん、まあ、敵だったのが、まあ、ライバルになって、うん、そこから、まあ、 まあ、心を交わせて友情というか仲間になっていく、うん、で最後の
気が味方になるパターンは
最後の、うん、最後の耳打ちのシーンがもう僕はもう泣きそうで、
うんうん、
はいはいはい、もうこれもちょっとざっくりしか言いませんけど、
確かにでも敵が味方になるっていうのはそれだけで引き込まれる要素だと思います。
ポイントを
共通して言える、
うんうん、ではちょっと長谷川さんにもお話があります。
あ、はい、
長谷川さんは今まで戦隊ものとか複雑で見てたんですか？
いや私もほとんどおじゃまじゃドレミとか明日のナージャとか見たかったのでその流れで見てるっていうぐらいの日朝、はい、うん、の女の子のやつみたいなのを見てましたかね、
う
ん
う
ん、
はい、じゃあもうほぼ初戦隊ですね。
そうですね、他のは流し見だったんで、うん、もう覚えてないです、
うんうん、なぜドンブラ見ようと思ったんですか？
あ、まあ、最初にあのドンブラやるよみたいな時にこれ井上俊樹さんの脚本じゃんって言って最初にすごい歌丸さんが食いついてて、うんうん、そんなに面白いのかと思ってたのが3月ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、そっから、まあ、ちょっとずっと気になってはいたんですけど森崎ウィンさんがライブコーナーに来て、うんうんうん、やっぱ主題歌歌った時の爆発力がもう半端じゃなくて、うんうんうん、これは見ないといけないなと思ってて、でも主題歌はずっとそっから聞いてたけど、うん、ちょっとなかなか見れず、うんうん、ただ11月12月ぐらいになった時
結構
最近に
私すごく最近
やばいね
追い込みみたいな感じで、
う
んうん、いよいよやばいよみたいなことずっと毎週のように歌丸さんが言ってたので、うんうん、いよいよ来てる来てる
毎週そこでドンブラの感想を聞いてるんです
あ、もう本当にこれは見ないといけないと思って年末からかけてずっと見てて、うんうんうん、でようやく私は最終回をちゃんとリアルタイムで見れたっていうぐらいの、
すごい、そうなんだ、
そうなんです。なんですいません本当にまだ浅いので、本当に
いやでも見切ったなら全然、
しかも浅いどころじゃなくて、だって今、ね、ジーロッソあのね後楽園のあの出演者たちがね、はいはい、実際に本人たちが出るショーがあるんだけど
ジーロッソ、ね、こういうの昔
ジーロッソ行ったんでしょ？
行きました、行ってきました。
すごいね、だからそこまでハマったんで嬉しい。
ハマりました。
どこがまずその一番ハマりましたか？
そうですね、もうちょっといろいろ言いたいことはあるんですけど、まあ、なんか本当に、まあ、そのさっき言ってた脳とか人間を知っていく過程とか、あと、まあ、分かんないですけど私的には本当のラスボスというか本当に絶対的に悪い人っていうのがなんかいない気がして、で本当にあのキジノっていうあのピンクなんだけど、うん、男性のキャラクターって今までで新しいあの、うん、社会人のキャラクターが出てくるんですけど、社会人の既婚者、そうです、社会人の既婚者のキャラクターが出てくるんですけど、彼もあのヒーローなのにその悪役側というか、まあ、なんていうんですかね、うん、あの
闇落ちをね、
闇落ちをしたり
何度も何度もね、
そうなんですよ、
これで3度目だなって言われました
そうなんです、うん、ジローっていう、まあ、あの太郎にすごい憧れてるキャラクターの子もなんか人格が二重になってたりとか、う、ね、もうなんかそういう本当に宇多丸さんも言ってたみたいに人間味あふれるところっていうのが、うん、あのまあ、敵いわゆる敵と言われる側にも出てくるし、そのヒーロー側にも出てくる、うん、なんかどっちも対等な関係みたいな風に思って、うんうん、そこはすごくどんどん見てるうちに惹かれちゃってっていう感じですかね、う
ん
う
ん
う
ん、推しキャラとかいるんですか？
推しキャラこれ本当にね選ぶのが難しいんですけど、まあ、夏美穂記事の翼その2がかかってくる話は大体好きなんですよ。
あ、だから三角四角ぐらいか、
そうそう、なんかこう成長と愛みたいな、なんかこう、うん、なんですかね、
ソノニがさこんななんか乙女になるなんて最初の方全く想像もつかないよね。
そうなんですよ、
またソノニがあの身を挺してあそこなんか、
あれがもう本当40話と44話かな、危険な相乗り、うん、白バレ黒バレっていうのも本当にどうしようと思って、
どうしようかだよね、
ドキドキです。
恋愛要素も結構いい感じなんですか？
恋愛とそのなんていうかな、その人格なんていうか記憶を失ったような状なんていうかな、こう同じ人をの違う面を両がサイドから好きになってて、ほうほうほう、でその男2人は友達なんだけど、うん、お互いがその同じ人を好きってことを知らないままとか、うん、で、ね、キジノっていうそのピンクはね、
ピンクの
ピンはね、もうあの美穂ちゃんっていうその自分の奥さんのことが好きすぎて、好きすぎてサイコパスみたいな、はい、
そう
主人公たち
なんだよ、愛妻家ゆえに、
そうだから心配で心配で、記事の良かったね最後ね、
そう見てらんないとか思いながらも頑張ってできるできる、
何が起きるんだ記事のに、うん、
記事のやべえっすよね、
記事のやばいですよ、
気になる。
ちなみにジーロッソ行かれて実際のキャスト陣見たわけですよね。
はい、はいはい、見てきました。
行きたいな、3月19日までよね、
はい、もうぜひ、いやもう最高でした。最後のあのダンスもちゃんとやってくれるので、
う
ん
う
ん、
うわーたまんないな、
もうたまんないです。あと本当スーツアクターの方たちを生で見れたっていうのはなかなか私なかったので、本当に目の前で上の高いところからバーンと落ちたりとか、うんうん、縦やったりとか、うんうん、これ生で見れるの、いいんですか、うんうん、みたいな、はっていう。
結構あの大きいお友達一人客とかそういうのもいけますか？
全然大丈夫です、はい、うちは持ってる方もいらっしゃったりとか、うんうんうん、はい、
いやーということで、いやでも二人がこういう形で、まあ、私がね、まあ、ちょっと騒いだのもただのプラスになったんだったらすごく嬉しいですよこれは。いやー
楽しいですね。
楽しいね。
楽しいです
ね。今日8時台もねやりますから、行っていいよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。放送前もずっと森屋さんといやそこがっていう話をしてて、そうです
ね、どうちょっとうないさんこの輪に入りたくなりません？
あの聞いてて戦隊ヒーローってやっぱ戦うものだと思ってたんですけど、うんうん、皆さんから出てくるのがやっぱりキャラクターと人間関係の魅力ばっかりだから、うんうん、はい、だから見やすいのかなって思いました。
はい、
とにかく戦って倒すっていうものだと思い込んでたんですけど、
戦いのとこも、戦いのとこちなみにですね、あの CG とかがめ、まあ、これまあ良くも悪くもめちゃくちゃでまたで、あの戦いのとこは戦いのとこでこれ合体しながらもうメンバーが文句言うのよ最初。
そうなんですよ。ああ、だからメタっぽいですね。
前が見えないとか
言って、うん、そうそうそう、なんで足なのよとか言ってとか、そういうなんかね戦ってる間もしきっきりなしになんかすぐくだらないこと言ってて、
はいはいはい、
それでも楽しい。だから相手をぶっ倒すで、倒しても殺すわけじゃなくて、
はい、
そのなんていうかな、正気に戻すみたいな、
人間に戻してあげる
っていう戦うだから、なんていうかな、その勝つことが目的じゃないんだよね別にね。それよりもなんか そのそれぞれが負った業みたいなものを、まあ、ポイント制みたいなちょっと謎の設定があるんだけど、うんうん、自分が負った業をなんかその善行を施すことで返していくみたいなのが一応大筋としてあるんだけど、ただそんなのも目的ではなくてなんかなんだろうね、
人間模様を見せるための装置ぐらいになって
る、ね、もう本当にそういうことと思っていただいていいし、なんかね見てくうちもう、もういいよと、
そのそうです
か、もうその勝ち負けとか、その件はいいから仲良くみんなで暮らしていこうみたいな、それよりお前らがどんぶらに集まってわちゃわちゃやってるところを見たいみたいな、何かっていうとどんぶらに集まって会議したりするとかもう最高じゃん。
ノート3人もねずっとどんぶらにいますから、
敵の時からもう来てるもんね。
そうなんですよ、
編集長、
編集長、
そのさ、そのさ、いいよね、そのさ、町の上でのあの人だよね、あの町の町の上でね、あの映画作ってるあれのさ助監督じゃないけど、ほら、あの萩原あのみのりさんのさ、あの元彼みたいな。
そうだった。
そんなことはどうでもよくない、どうでもよくないね。そうそうそう、そんなキャストの皆さんも出ておりますので、ということで、うないさんもちょっと興味を持っていただいたでしょうか、うん、ということで8時台今度はですね特撮クロートおじさんたちが集まってですね、これはこんなにね牧歌的じゃないよ。うるさいと思うよ、すごいね、やかましおじさん来ますんでね。ということで引き続き、まあ、あのこのアフターシックスジャンクション曜日ディレクターの色というのがやっぱり素性に出るところも魅力だと思っておりますので、火曜日の森安くん、そして水曜日の長谷川さん、引き続きこの番組ともどもよろしくお願いいたします。
お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして明日のこの時間はムービーウォッチメンでございます。逆転のトライアングル評論します。アフ
ターシックスジャンクション毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。